タッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パナティパタベラマニシッカパダンサマディアミ。
パナティパタベラマニシッカパダンサマディアミ。
アディンナダナベラマニシッカパダンサマディアミ。
アディンナダナベラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダッタナベラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダッタナベラマニシッカパダンサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥ。
はいはい、ちょっとゆっくりしてください。はいはい、今日は久しぶりに暖かいですね。なんかね、本当に この間雨じゃなくて雪も降っちゃったし、雪っていうかみぞれみたいなのがね、で本当鎌倉も天気おかしくて、なんかこの間津波以来ちょっといろいろすっきりしなかったんだけど、ようやく落ち着いてきたような感じで、でまあもう1週間ぐらいでお彼岸になってね、まあ、鎌倉はお彼岸になればもう寒いってことはなくなるんですけども、あそういえばそうそう、鎌倉のあの鶴岡八幡宮のねイチョウが倒れて、皆さん、まあ、八幡宮行ったことあると思いますけどね、あの石段のところの登っていくときに左側にあるね、大きなイチョウで、まあ、いろんな、ね、歴史的な出来事があった時にも登場するイチョウですけども、ね、ポッキー折れて、でも今今朝も新聞見たら、ネットで見たら、なんか再生できるみたいでね、まあ、まあね、倒れたって言って根は生きてるわけだし、どういう形でするのか知らないけど、ね、まあ、木っていうのは、はい、木が生きていて、はい、死にましたなんてなるわけなくて、インドとかね、ああいうとこ行けばお分かりのように、もうその巨大な木に別なのが死んだりとか、あるいはこうなっていて、枝が地面についてそこからまた新しい根が生えてっていうね、なんかすごいんですよ、南の方の 木の生命力っていうのは。だから本当植物っていうのはすごいなと思いますけどね。はい、ね、それで、いくつかお知らせがあって、だから接心がね、春彼岸の接心を、今週の金曜日から19日からね、やります。だから宿泊があとちょっとまだ行けますので、もし可能な人は行ってみてください。でそれとあと昼間ね、だけのも結構ですから、で特に日曜日なんか、日曜日の午後は、いつも通りに、こういう法話 をしますので、だから日曜日の午後だけでもいいし、あるいは日曜日だったら朝からね、来てお昼をここで一緒に食べて、それから午後から法話っていうね、形でもいいですから、まあ連休なりますからね、時間的余裕あるかと思いますので、でまあもうお彼岸だから寒くてたまんないってことはね、震え上がることはないと思いますので、ぜひ皆さんのお時間の許す範囲で参加してください。で、まあ、基本的には5日間いつ来ても結構です。どれだけ来てもね、ただ泊まるのはちょっとあれなんで、泊まる人だけはちょっと前もってご連絡ください、ね、はい。そうですね、それとあとティグナタハンサーの件なんですけども、今ね向こうとのいろいろやり取りをしていて、で私のここ日本はメーリングリストの人にも時々進行状況をお伝えしてますけども、一般のメーリングリストに載ってる人で、なんか、プランベージの方にコンタクトを取ってる人も、ね、そういうこともしてください、自由にね、私を通さないで直接シスターチャイさんのとこに連絡を取って、もしなんか情報とかこういうことしたいってことがあったら言ってください。で、まあ、私の方もいくつか、こういうなんていうかな提案というものをしていて、まあ、だから向こうでなんて言っても500人がリトリートできる場所とかね、あと2000人が法話を聞く場所とかね、ちょっとまあ非常に数字的にきついと思うんだけど、まあまあなんとか300人ぐらいの場所だったら私も知ってるんで、300人が寝泊まりできるね、それを今サジェスションしていて、まあどうなるか分かんないんだけども、まあ今年のじゃなくて来年のゴールデンウィークなんで、まだ1年以上もあるんでね、といってもまあ大きな会場借りるとしたら本当にかなり前から抑えておかなきゃいけないんで、まあリトリートの会場とか法話の会場とかはかなり前にもう抑えるっていう方向に動くと思いますけどね。だからそういう意味で、まあ、1年以上あると言ってももうそろそろ決定していかなきゃいけないんじゃないかなって気がしてるんですけどね。 まあ、シスターチャイさんから、決定的な進行があったら、まあ、お知らせしますね。細かいところはもうこっち私の方でやりますけども、やってますけどね。はい、そんなもんかな。はい、それでですね、今日の題ね、今日の題も今朝お送りしたと思うんだけども、ペインボディをねちょっときちんと押さえておきたいんですよ。だからね、カッコしてね、カッコの中に実在としてのペインボディってしてください。ね、カッコの中に、鍵カッコの中に実在としてのペインボディってして、それでの正体を見抜くってしてください。今日もね、ペインボディの話をちょっと徹底的にしてみます。だからまたさっきも言った暗い話になるけどね、暗い話になって皆さんのペインボディを刺激することになって、これはわざと刺激するんですけどもね。はい、でまあもちろんね、ペインボディなんじゃそれあってね、と思うけども、まあ、もちろんペインボディというのはちょっと、まあ、江川さんとかそういう人たちの用語なんだけども、でね、まあ、ちょっとまず今日いつも私の総督師の時 の, 兄弟弟子の、ね、藤田一生さんのところの、座禅会から来ている人もいらっしゃるし、あるんでね、まあ、ここの一応スタンスだけ言っておきますと、でよく聞かれるんです。一方案ってテラバダなんですが大丈夫なんですかとかねよく聞かれて、まあ、一応ねこれはこの衣はテラバダの衣は着てますけども、うん、で今お経読んだのも全くテラバダのパーリ語の経だから、まあ、そういう意味で形としてはテラバダなんだけども、まあ、私の話を聞いたら全然その枠をはるかに超えちゃってるから、じゃあ禅なのかって言われても、まあ、この間も2週続けて諸法華経の随聞記を、ね、取り扱ったから、まあ、禅も取り上げますし、で私自身がもちろん曹洞宗の人間だったし、まあ、そういう意味でなんだけど、でよく、ね、メールもらって、一方案が寺場だか大丈夫か検討しましたってわざわざメールをくれて、長いメールで、こういうこうこうこうだから大丈夫じゃないでしょうかとかね書いてあって、まあまあまあ読んでと思ったんだけど、うん、要するにねどういうことかっていうと、例えばね呼吸を、まあ、見るわけですよね。吸っていることを見る、吐いていることを見る、ね、じゃあこの、まあ、これ後でやりますけども、この吸っている自分が息を吸って吸っていることに気がついている、息を吐いて吐いていることに気がついているっていうことがを、まあ、そういうことを、まあ、我々やるわけじゃないですか。じゃあその時にその息を吸っていることに気がついて、それはじゃあ小野さんそれは寺場の瞑想をやってるんですかとかね、うん、っていう話なんですよ。要するに何が言いたいかっていうと、人間っていうのは仏教徒だろうが仏教徒ではなかろうが、キリスト教徒だろうがイスラム教徒だろうが、あるいは無神論者だろうがね、みんな息を吸っているわけですよ、ね、息を吸って吐いて吸って吐いて、でだけども普段の生活はもう頭の中ぐちゃぐちゃになっちゃってるから、息を吸ってることを吐いてることなんかに気づきもしないわけですよ、ね、全くそんなことも気にも留めずにいろんな心配事をしたり、いろんなよからぬことを企んだりね、悲しんだり嬉しがったりして、まあ、生きてるわけじゃないですか。でそれで今息を吸っていることに気がついている、吐いていることに気がついているっていうことを して、でした途端になんか非常に心が静かになってっていうような、そういう事態が起こった時に、じゃあこの人はテラバダの瞑想してるんですかってね話になるんですよ。だけど人間、生きている人間として普段呼吸をしていて、普段は全然呼吸なんか無意識にしている人間が今、呼吸というものを初めて意識してみたっていうことが起こった時に、これはもうテラバダも何もあったもんじゃないわけですよ、ね、でそれで、 今まで、なんていうかな、呼吸をしていることにも気づかずに頭の中うわーってなっちゃってずっと生きてきているっていうそういう人生があって、そして今初めて吸ってることに気がついて吐いてることに気がついた途端に非常に安らぎを感じたっていうそういう実体験があったとして、じゃあこれはテラバの瞑想したんですかっていうねことになるけども、まあもちろんねテラバの、お経の中にそういうのがあるから、まあ、そう言えないこともないかもしれないけども、だけどそんな風にして捉えたらその皆さんが、呼吸に吸ってることに気がついて吐いてることに気がついた時にどれほど、安らぎを感じたか、その安らぎの正体の意味ってものをやっぱ見失ってしまうから、だからここではねそのなんで我々は普段息を吸っていることにも気づかないで頭の中でわーってなっちゃっているのか、そしてそれらを全部手放して息を吸っていることに気づく、吐いていることに気づいた時になんでこんなに安らぎを感じるのか、でこの安らぎを深めていったらどういうことが見えてくるのか、ね、そして、この安らぎ その背景とか、ねっていうことを、いつも見ているわけですよ。でそれをまあそれはまあ一応私も日本の禅とテラワダを主にやった人間だから、私の話している引用するお経とかもみんな大体テラワダと禅のお経になっちゃうけども、でまあ理論とかも大体そうなりますけどもね、だけどそれでもってなんていうのかな、このテラワダの教義はこうで大乗禅の教義はこうで、だから須田まちゃんが言ってることはこうでっていう風な捉え方をするとやっぱりちょっと話としてはずれてきちゃって、そうではなくてね、その一応禅とかテラバードとか一応置いといて、そうではなくて単なる我々のリアリティに戻って、それでも頭の中ぐちゃぐちゃになっているっていうリアリティからただ息に気がつく、そして今ここっていう場所に戻った時になんでこんなにこの場所が安らぎの場所なのか、ね、っていうそのリアリティですね。でこのリアリティはその別に仏教徒だろうがあるいは何教徒だろうが無神論者だろうが誰もが感じられるわけですよ。この頭の中がぐちゃぐちゃになった状態と、そこから、解放された状態と、ね、でその実体験としてのリアリティがあって、それをそれぞれの宗教の伝統によっていろんな言葉を使って解明しているっていうだけの話であって、だから私が今ここでやってるのは、まあ、主に禅とテラバダのお経とかを使ってその2つの流れの主な考え方に従って解説したりしますけども、だけど本当の目的はこのリアリティそのものの解明っていうのかなが主な目的、メインな目的ですからね。そこを押さえてくださいね。そうであるならば、今まで禅やってた人だろうが、今まで、テラバダやってた人だろうが、来てもらっても、そのまま私の話は理解してもらえるはずです。ね。で、今年の12月ぐらいから、いよいよヒンドゥー教のスワミジたちにね、アナパナを教えるようなことになると思いますけども、そうなった時に、ヒンドゥー教のスワミたち、スワミっていうのはヒンドゥー教のお坊さんの意味ですけどね、出家した人たちのことをスワミって言いますけども、彼らは普通、橙色っていうかな、オレンジの衣を着ていて、で、あれは何の象徴かというと、火の象徴なんですよね。火が燃えてる、ファイヤーですね。で、それによって、煩悩を燃やす、だから燃やし尽くした人っていう意味なんそうですよ。でそれで、これもついでに言いますけども、普通ねヒンドゥー教だと、亡くなったら、ガンジス川のほとりで遺体を燃やすじゃないですか。で燃やしてそれを灰を流すんだけども、スワミジたちは燃やさないんですよ遺体をね。でなぜかって言ったらもうすでに生きてる時に燃やしてるからっていうねすごいでしょ。もう生きてる時にもオレンジの衣を着てもうあの状態ですでにもうそういう煩悩を燃やしちゃってるから、
だから亡くなった時わざわざ遺体を燃やすってことはしないんだっていうことをヒンドゥー教徒の人から聞いたことあるけども、わあさすがだなと、ね、思いましたけど、まあまあとにかくその別にヒンドゥー教の問題じゃなくて、あの今年の12月ぐらいからまたインドでスワミインドヒンドゥー教の、ね、スワミジたちとアナパナを一緒にやって、でそれでスワミジたちが、呼吸を見た時に、ね、吸ってることに気がついて吐いてることに気がついた時に、あのヒンドゥー教の文脈の中でどういうことが起こるのかね、あのそれを、見ます、ね、だからそういう意味でそのなんていうのかな、別にそれでまあ宗教間の対話をしようとかそんな話ではなくてね、別にスワミジだろうが、あの禅の禅僧だろうが、テラバダのビクだろうが、あるいは東京の普通のサラリーマンだろうが、ね、関係ないんですよ。一人の人間としてはみんな一人の人間としてみんな生きているわけで、一人の人間として頭の中ぐちゃぐちゃになって生きている、いるわけで、でそういうぐちゃぐちゃになって生きている人間が今吸っていることに気がついて吐いていることに気がついたときに、急に、雲が晴れていくようなあの、ね、安らぎを感じる。でこれは一体どういうことなのっていうことを、まあ、ここでは解明しようと、しているわけですから。ですからあの今までね、あの主に禅を勉強してきました、主にテラバードを勉強してきました、まあそれはそれで結構ですからね、その上でね、ここでのね、あの話を聞いたり、瞑想とかねしていってください。はい、それでなんていうかな、あのね、先週は最も痛くない、最も見たくない、ね、痛み、を、まっすぐに見つめる、っていうのが、まあ、ある一人の若い人からのメールの中でね、問題提起としてあって、でちょっと大きな流れから言うと、なんていうかな、サイキックパワーとかアラハンとかっていう、ことがずっと話題になってきて、ではなぜそんなことが、大事な、なんていうように見えちゃって、みんながそこになってしまうのかっていう話題の中でね、ある若い人が、その自分が最も見たくない痛みから目をそらして、で何か本当に希望とか救いとかをそういうサイキックパワーとかなんかアラハンとかねいう人たちに求めているっていうことがあるからだって、まあ、書いてくれたんですよ。で彼自身も結構長いいろんな失点抜刀の歴史があってね、まだ若い子だけど、まあ私がビルマにいる時にも来てくれた人なんだけども、そんなんでだからビルマなんかの実情もよく知ってる人なんだけどね、でたんですよ。で結局ね、まあこれちょっとこれはもうちょっと先週の話になっちゃうけども、要するに何ていうかな、聖者とかね、あるいは、サイキューパワーとかね、そういうことが大好きな人たちがいて、だけどそういう人たちともっと何ていうかな、その瞑想会とかじゃなくてね、もうちょっと近い関係でそういう人たちの話を聞くと、やっぱりみんなとてつもないなんか苦しみを抱えていて、いるんですよ、ね。まあ、その苦しみの例をいくつか生々しい例をいくつかね挙げましたけども、まあこれもちょっとプライバシーに関わるかあんまり言えないけども、まあ、ある人なんかだと非常にやっぱり学校の時ね、非常にいじめられた。でその自分がどういじめられたかを如実に覚えていて、ね、でいう、まあ、そういうとてつもない苦しみを、抱えていて、そこから全然自由に慣れていないっていう彼のどうしようもないリアリティがあるわけですよ。でそして、まあ、それはそれでしょうがないんだけども、それでいきなりアラハンになっちゃうわけね。でいきなりサイキックパワーになっちゃうんですよ。でなぜかって言ったら、もう非常に話は簡単で、このもうどうしようもない苦しみから一気に自由になった場所としてのアラハンとか、自由になった場所としてのサイキックパワーっていうものに憧れて、 でそれで何とかやれば自分もそういうふうになれるんじゃないかっていうね。でそれがビルマの森の中でやったりとかねとなると、まあわからないわけないじゃないですか。だって日本の今この中でとてつもない苦しみを抱えていて、でそこから完全に自由になった場所がビルマの森の中のアラハンたちとかサイキックパワーとかねだったら、夢見るのは当たり前ですよ、ね、そうなんだけどこれはね夢であって、あので私がなんでそういうのに反対するのかって言ったらば、それじゃ解決がつかないからなんですよ、ね、でその人にとってはその高校時代にあるいは中学時代にいじめられたそのね、いじめられた経験がもう毎日毎日蘇ってきてしまう、ね、そしてその度に怒りだとか恨みとかがまた蘇ってきてしまって、もうどうしようもならない、ね、だからそこから逃れるために一気にミルバの森の中のアラハンとかサイキックパワーに飛びたいのは分かるんだけども、飛べないんですよ第一に、ね、まずなぜ私がこういうのを否定するかって言ったら、まず第一に不可能だから、ね、で第二にやっぱそれだと本当の解決の仕方からずれまくることになるからね、なんですよ、ね、だからその私が今言っているのは、その人にとって本当の本当の問題というのはアラハンでもなければサイキックパワーであるわけがないんですよ。で彼の本当の問題はこの自分の心を離れないいじめられた経験とかね、そのことなんですよ、ね、だからここが解決すればいいんであってね、でここが解決するってこととビルマの森の中のアラハンとかサイキックパワーと結びつけたんだけども、結びつくわけがないんですよリアリティとしてはね、でそれで、でその最も見たくない痛みを見るっていうメールをくれた人は、彼も、まあ、彼はいじめかどうか知らないけども、彼もまた大きな苦しみを抱えていて、でそれで、まあ、彼自身も逃げようとしたり、いろいろしてきたんだけども、まあ、私なんかに捕まっちゃったから、一番見たくないのを見ろなんて言われて、でそれで、恐怖を持っていたんだけども、それで、まあ、この先週の、ね、会にも来てくれて、来てくれて、でその後でね、感想をねよこして、くれましたね、それでその時に、ちょっと待ってくださいごめんなさいね、彼がね感想をよこしてくれたんだけども、はいはいはい、まあここ非常にリアルに書いてあるけどね、瞑想中に思いが浮かんできて手放して瞑想していたのですが、じゃあその思いはどうして生まれてくるのかというと、それはストーリーね、まあ、ストーリーは先週散々話したからもういいと思うけども、ストーリーを作ってそのストーリーの中で自分を不幸せにして自分で自分の苦しみを連続的に作っていたんだということが、まあ、分かって、なるほど、でこのなるほどというのが自分の中でしっくりときました。でストーリーを手放せば楽になる、それを聞いて少し笑ってしまいました、ね、でなぜ彼が笑ったかというと、今まではね何かもう痛みが心にこびりついていてそれはもう取れないんじゃないかと心配していました。でそう思うと余計に心の苦しみや痛みを見ることに対して恐怖が大きくなっていたのですが、そうではなくて痛みを作るストーリー、恐怖を作るストーリー、それ自体をやめるだけでいいのです。何か笑ってしまいますよね。最も見たくない痛みを見る、そんな大きい悩みだと思っていたことを解決するのは、自分でストーリーを作るのをやめればいいだけなんて。 ああ自分って今までなんてくだらないことをしていたんだ、そしてどれだけそのことによって余計に苦しみを大きくしていたんだと気づかされました。そしてすぐにはストーリーを手放すことはできないけれども、少しずつですが意識的にストーリーを作るのをやめていこうと思いますってね、書いてあって、これがね、今日読むけども、この江川さんの、のと全く同じなんですよ。これは彼は、これは私この間呼ばなかったけども、だから彼は別に江川さんを知っててこう書いたわけじゃないんだけどもね。まあ、その、まあ、今日はペインボディが、主題だから、これはもうちょっと、はっきり今、後で解説しますけどね。ペインボディっていうのは、一見ね、デンジャラスモンスター、非常に危険な怪物のように見える。で、それでもって、もう非常に危険な怪物だから見るのも怖くてね、見ることすらできない。ね。だけど、本当にその正体を見破ってしまえば、それは単なる幽霊だ。幽霊ということは、何にもない。ね。中身のない幽霊だ。ね。だから、なんていうかな、その、夜中に洗濯物でシーツかなんか干しておいてね、暗い中にあの真っ白いのが見えたら、うわ、何のお化けだと見たら、よく見たら単なる自分のが昼間干したシーツを取り忘れていたっていうね。だけみたいなもんで、だからなんか白いお化けが出てきたなったらもうとつつもなく怖いように見えるんだけども、よく見たら単なる自分のよく毎日寝てるシーツだったっていうの、シーツだったら怖くも何もないじゃないですか、ね、だからそのこれがペインボディってものの本質で、本当に怖そうに見えるんですよ、いかにも、ね、でそれでだけどもよく見たら何のことはない。中身がない。ね。なんだけども、まあ、これ今日ずっと丁寧にやっていくけども、だけど、本当に非常に不思議なことで、人間ではそんなに単純じゃなくてね、非常に転倒したところがあって、そのペインボディにしがみついてしまう、しがみ続けてしまう。で絶対に手放さないというようなことも起こってきて、ね、だからお化けから解放されそれで進むっていう風な単純なストーリーを普通は私は思うし、で大部分の人そうなるんだけども、そうもならない、なんか非常にこんがらがった人たちが当然いて、ね、非常にこんがらがってます、そこら辺は。ね、だからでもそうは言ってもそのこんがらがりも全部ほぐしてね、全部はっきり今日はさせたいと思いますね。だから今日はねとにかく徹底的にこの怪物の正体を見ます、ね、だから大丈夫、これは単なる白いシーツに過ぎないからね最初から言っておきますけどね、いかにもお化けのように見えるんだけども、ね、正体は大したことないんですよ。正体は大したことないんだけども、大したことないのに我々はずっと騙されてきてしまったっていう長い長い歴史があって、で、それをまあ、彼はね、今、なんてバカなことをしてきたんだ、なんて無駄なことに力を使ってきたんだって彼は書いてたけど、本当にその通りで、だけどそれ分かればそれで、なんのことはない、単なるシーツじゃんってね。あるいはなんかよく、これはよくある例えだけども、ね、ロープがあるじゃないですか、ね、ロープがあって、だからうわっと思って、あ、蛇だと思って、ね、だけど蛇のように見えてよく見たら単なるロープだったとかね、ようなもんで、蛇だったら確かに、ね、毒があったら大変だし、ね、だからそれは怖いのは当たり前なんだけど、よく見たら単なるロープだったって、ね、ロープなんか怖くもなんとか、ね、だけどもそれを蛇として恐れてきた何十年という歴史があるんですよ、我々には。それは実にバカバカしい歴史なんだけども、だけどバカバカしいとも言えないんですよ。だってやっぱり30年間騙されてきたっていうリアリティは確かにあるんだから、ね、でそこら辺をね全部今日は研ぎほぐしていきたいと思います、ね、はい。それで、そこら辺が見えたらストーリーを手放すことができたら 非常に、なんていうかな、非常に楽に、ね、なることで、例えば先週 の, ポッドキャストだけを聞いててくれた人で、まあ、愛知県の人なんだけど、だから私も会ったことないんだけどね。で、彼女が私のポッドキャストを聞いた直後にね、次の日に非常に自由な経験をして、で、まあ、私が先週いろんなストーリーを話すっていうね、ストーリーを作ることによって、それによって我々は苦しみを作ってるっていう、そういう話をしましたけども、でそれで例えば雨が降っていたならば雨が降っているだけなのに、我々はすぐになんて惨めな日なんだっていうね、ふうに、まあそういうふうにこしらえて、でなんて惨めな日で、だから惨めな日っていう客観的なものが存在しているから、だから自分は惨めになって、それは当たり前だっていうふうにするんだけども、そうじゃなくて、それを単に雨降ってるのを惨めな日としたのは他ならぬ私なんですよ、ね、そういうからくりが見えちゃった人ですね、この人はね。それで例えばこの彼女は例えば歯医者行かなきゃいけなくて、だから雨が降っていて嫌じゃないですかね。で普通はなんか自転車で行ってるみたいだけど、なんか自転車で傘をさすの非常に面倒くさいしね、それでなんで雨降ってんだとかね、ああ歯医者の予約明日だったらよかったねとかね、まあ、少なくとも私が自分が歯医者行く間だけでもやめばいいのにとかね、じゃあもうキャンセルしちゃおうとかね、でもキャンセルしたらまた来週行かなきゃいけないし、その時雨降ったらどうしようとかね、そんなこと考えてるうちにどうせ嫌になってくるわけじゃないですか。だけど、で嫌になってきてね、だけどそんなこと一切やめて、まあ雨が降ったらただ濡れるだけだし、風降って雨で自転車乗っててもね、ってなったらば、いやいやな思考のぐるぐる巡りがなくなって、ただすっと歯医者へ行って、で歯医者へ行って、あまたなんかあーガーガーやられて痛いとかね、まあそんな心配しようといくらでも心配できるじゃないですか、歯医者のね、あれでも、だけどで、まあ、実際に痛いわけだし、ね、歯医者の治療っていうのは、だけども歯医者の治療受けてもただそこに痛みがあるだけ、ね、で、ね、そういうふうにで帰ってきてからもただ何々するだけとなった時に、もう非常に自由になったってことは、要するに何々するだけっていうことはもうストーリーを作らないわけですね。で、まあこの先週もねやったとこで、ただ雨が降っているだけで、雨っていうのはただ自然現象があるだけじゃないですか。だけどもそれを一気に我々はストーリー作って解釈して、惨めな日だっていうふうにしてしまう。で、あるいは私が誰かに電話をして留守 で電話し直してくださいって言っても、し直してこない、なんて失礼なやつだってね。だけどそれはただ電話してこないってだけだと、それは何か理由があるだけなんだろうし、ね、だけどもすぐにちょっとでも電話か返してこないと、なんて失礼なやつなんだ、でそれでもうね、いくらでもストーリー作っちゃうじゃないですか。でそれで誰かと待ち合わせていて、どっかに行ったのに、そこに いなかった。ね、ただ私がいて、その人は来なかった。ただそれだけの客観的事実なのに、もう我々はもう打ちのめされちゃうじゃないですか。来なかったっていうのは、なんか恨みあるんでしょうとかね。これはもう私に対するさよならの意味なのねとかね。いくらでもストーリーを作るわけですよ。ね。だからそういうものを全部捨てて裸にしたときに、どれほど我々の生活がシンプルになるかっていう話なんだけども、そうは問屋を殺さないで、やっぱり、そのストーリーを作るそのものがあるわけね、我々の中にね、田島さんの中にあるんですよ。だからそれが あるから、田島さんの中にそれがあって、朝起きて空から雨がね、ポタポタと落ちてきたら、それに反応して、 単なる自然現象を一気に解釈して、なんて惨めな日なんだってね、してしまう。のは、じゃあそれは田島さんなのか、っていうと、まあそうとも言えなくて、もっと正確に言えば田島さんの中に生きている怪物なんですよ。ね、で、だからその怪物の正体ね、それを、これから今見ていきます。ね、それで、で、一つね、非常に、なんていうかな、面白い、問題提起があったんですけども、大阪の人からね、で、まあ、この人、セッションに参加してくれた人で、まあ、毎日、まあ、この間のセッションの時に、慈悲の瞑想をやって、非常に効果があってね、でそれでこの間、ポッドキャストでも慈悲の瞑想を流して、でその私の、ポッドキャスト上の慈悲の瞑想を毎日やってくれてるみたいなんですよ。40分ぐらいだけど。で、それで、で、その時にね、この方がちょっと不思議なものを発見して、いよいよ敵の正体をね、だんだん見えてきてますね。はい。それで、これね、先週の、話の中で取り上げて、で、皆さんに送ったメールの中にも入れておいたんですけども、要するに、そういうストーリーを作るとか解釈するとかもう一切忘れちゃって、ね、で例えば今、ね、先週も言いましたけども、ただ今この、日曜日の午後の非常に静かな、鎌倉の、ね、稲村ヶ崎に、ね、日も当たっているし、今日は津波警報もないしね津波も襲ってこないし、今日非常に天気いいし、まあ暖かいしね、本当に安ら、今本当に安ら平和な場所じゃないですか。だけどもしね、皆さんがこういう平和な場所なのにね、何か心配事があってね、明日会社行った時に、ああこうしなきゃとかね、ああ昨日あの人に会ってひどいこと言われてね、そのことをいろいろ考えたら、途端にこの平和な場所のはずなのに、皆さん全然幸せじゃなくて、いきなり苦しみが始まっちゃいますよね。だからそういう昨日のこととか明日のこととか全部忘れて、ただ今その我々の心と体に起こっているものを、ただそのまま、ね、ヴィパッサナ的にありのままにね、Observe things as it is ね、as they are みたいにね、見たときにじゃあどうなるか、でそのときに我々 の, もう一切の、ね、ストーリーとか解釈を経ずに、我々の体の中で起こっていることね、それを見てみましょう。そしたらば、エクアさんは、そこにはちょっとしたね、なんかヘビーなね、重苦しい感じとか、あるいはちょっとしたイライラ感、ね、あるいはなんかギュッとなんか体が締め付けられるようなとか、あるいは怒りだとか、あるいはなんかちょっと吐くほどなんかムカつくような思いとかね、そういうのもあるかもしれない。だけどもそれそのものが幸せ、あ、ごめんな、不幸せではないってことなんですよ。ですか、それそのものが、私的なね、パーソナルな問題ではないってことね。で、それはちょうど何ていうかな、空から雨が降ってくるようなもんで、要するに空から水が落ちてくる、まあそれを雨と呼んでんだけど、それは単なる自然現象じゃないですか。客観的な状況なんですよ。それと同じようにね、もしかしたらね、今ちょっとお腹痛いかもしれないね、あるいはちょっと足がしびれてるかもしれないね。で、そういう体の感覚ね、まあほとんど痛みのような感覚もあるかもしれないけども、それによっていきなり皆さんは不幸せになるわけじゃないんですよ。ね、雨が降ってきたからっていきなり不幸せになるわけじゃないわけね。雨が降ってるっていうのは単なる客観的な事実に過ぎないから。ね、それと同じように何かいろんな感覚が起こってくるっていうのは、ただ単なる客観的な事実で過ぎなくて、それそのものが不幸せってわけじゃない。ね、 でそれはまあ単なる、そのプレッシャーというのは圧力ですね、体の中に感じるそういう押される感じとか、あるいはエネルギーですね、ね、でそういうものから、そういうものをただ客観的に見た時に、我々はそういうものを 不幸に、の材料にすることをやめることができる。でそれはどういうことかというと、その例えば、ね、雨が降ってきてで一気にリアクションを起こして、ああ惨めな天気だっていうんじゃなくて、ああただ雨が降っているっていう状態をただありのままに注意を向ける、ね、で自分の中に湧き起こってくるなんかちょっとしたアジテーションだとか、ちょっとしたイライラ感とか、ちょっとした痛みとかをただ、純粋に客観的に注意をしたときに、それらは単なる痛みであって、それが生じては滅して、生じては滅して、生じては滅している、ただそれだけであって、でそこから、そこからアンハピネスっていうね、不幸だとか惨めさとかっていうものが生まれてはこない、ね、だからそこだけど普通はもうそこが全部ごっちゃごちゃになっていて、で何ていうかな、空から雨が降ってきたと、それを見たときに田島さん一気に不幸せになって、惨めになってしまう。でそうするとこのまさに自分は空からこの惨めな一日のために自分は惨めだってねなるわけですよ。だけども田島さん必ずそこで何かの解釈を入れてるわけね、リアクションを入れてるんですよ。その客観的に起こった客観、単なる客観的に空から雨が降ってくるっていうこの自然現象に対して、ね、でこのリアクションはもう一瞬のうちだからね、だからもう何が分かんなくて、ああ惨めな日だ、だから惨めだってなるわけになって、でこのリアクションを一瞬のうちに起こるリアクションを見破るっていうことね、非常に難しいですよ。でこの間もそういう話をして、その後近くの喫茶店行ってお茶飲んでたんだけど、ね、そのうちの誰かがもうそれほとんど無理じゃないかって言ってね、そんな無理だったらそんなそんな、ここ私らは勝てない戦争はやらないし、ね、心配しないでください。そんな無茶な絶対勝てもしない戦争を始めるってことはしません、ね、絶対勝てる戦争しかしないから、ね、でだからそれは確かにね、まあ、その人の言うこともわかるんですよ。本当にもう一瞬のうちにリアクションをしてしまうから、ね、もう目も止まらぬ速さでね。で、だけどもこの一瞬のうちに目も止まらない速さのリアクションを見たときに我々はその構造を見抜いていける。ね、それで、まあ、そこはここまでいいんだけども、まあ、そういうメールを、まあ、読んで、まあ、私がエクハさんの翻訳したのを、ね、読んで、でこの人が、まあ、実際にその後で、まあ、実際また瞑想したんですよ、ね、そしたらまあ、ちょっと、ね、その日なんか調子悪かったみたいで、なかなか息にね呼吸を見るってことに集中できなくて、足が痛いとかね、めんどくさいとか、もうやめようっていうね気になって、でその時にその人はね胸のところにね、圧迫のようなものを感じたのです。でそれがあると表現するのが適当なのか、いると表現するのが適当なのか分かりませんが、だからいるとなるともうちょっとなんか人間っぽくなるじゃないですかね、とにかく胸のあたりに何かがあって、それはどうも私とは違う何かのように感じました。これすごいよね、これすごいよね、うん、そいつが、ああもう目、そいつがね、この何かあるものがですよね、わかりますね、要するにここに何かがあってね、なんかあるなってなんかあるなって感じでね、で彼のこの私ではないっていうのがこれすごいことを言ってんだけど、要するに自分の中になんか得体の知れないものがあるね。それは今までは全然気づかずに、今までは私の心と体これ全部私ですだったじゃないですか。だけども 今日今朝ね瞑想していてなんかしたらどうもあれなんじゃこりゃなんじゃこりゃってねっていう感じなんですよ、ね、要するに私でない何か、ね、あのものを感じました、ね、でそれで そしてこのなんか得体の知れないものが今喋り始めたのどう喋り始めたかっていうとああもう瞑想なんか嫌だめんどくさい足も痛いもうやめようと言っているように感じたんですであれと思ったのですがしばらくその何それが何かをその何かを感じるままにしていましたでこれがペインボディないし抵抗、ね、レジスタンスというものなんだろうかと思いました、ペインボディとか抵抗といったものは私たちの体のか心の中にどうも実体として、存在していてそいつが好き嫌いの考えを生み出しているように思いました瞑想の中でそいつを捕まえようと思い捕まえたように思いましたそいつを捕まえたままでじっと観察してているとそいつはだんだんとおとなしくなってあまりうるさいことを言わなくなりました
すごいよね
これ本当これこう今から話すこと通りなんですよ本当にね、あのでそれで、それはまあ実際にこの実際にこうやって瞑想しね座禅してる時の話なんだけども、だからそれが終わって瞑想してる以外ね日常生活の中でそいつが出てきて何かを言い出したら捕まえてじっと観察してやることができるのではないかと思いましたそうすると自分の好き嫌いの考えに終止符を打てるのではないかなどと考えていますなんかもう最初は結論言われちゃってるんだけどね。あの、今からお話しすることも、ほぼ、これ、この線に沿ってです。いいですか？はい。はい。もうそんなもんでいいかな。はい、それでね、はい、でもちょっとメールばかりもあるから、じゃあ行きますとね、じゃあ今からね、あの、いけない入れっぱなしだったけど、はいはい、あの、こいつね、この自分の中にある何か、でこの本質を、この人は渡してない何かって言い切ったんですよ。これとんでもないことで、もう見破ってるわけね。だけども我々はそれをずっと見破れなくて、これを自分だと思っちゃったから、だからこれこいつの言うままに実は我々は生きていた。ね。これをなんていうのかな、その政治の文脈に置いたらとんでもないことになって、あのね、我々日本って自由な国だと思ってるじゃないですか。だけどもどうもねそうじゃないんじゃないかっていうことに今多くの人が気づき始めていてじゃあ我々を操ってるのは一体何者なんだよそれは自由民主だったのかっていうとそんな簡単な話じゃなくてね、本当にこの国を操ってる連中はどうもいるんじゃないかでそいつは何なんだっていうことを、まあ、みんな今問題意識で、やってるじゃないですか。ね。だからそれちょっと政治の文脈に置いちゃうとなんかあまりにも生々しくて、なんかちょっとあれだから、ちょっとこう今日はそんな話をするはずもないし、ね。そうだけども、その政治とかちょっと置いて、まあ、自分だけですよね、個人のことね。だけども、その自分は自由な人間としてね、自由な人間として物事を判断して自分の意思で生きてきたはずだったのにどうもそうじゃないんじゃないのってねどうも実は自分は何かに支配されて何かの奴隷として生きてきたんじゃないのじゃあじゃあ誰の奴隷なのねえそれはなんか我々はね独裁者の国にいてあの独裁者の奴隷として生きてきたっていうんだった話は単純なんですよ、ね、それは確かに今でも独裁者の国ってあるしそのためにとてつもない、ね あの国民が飢え死にする苦しみを味わってるじゃないですか、ね、だからそれはそのそれはまあとんでもないことだし、だけどそれははっきりしてるわけですよ、構図としてはね。だけども我々が今問題にしてるのは、我々は自由じゃなくて全然自分で何かを決められなくて、あの何かの奴隷で、じゃあ誰の奴隷なのよ、どうもこいつだってねでこいつは一体何なのよっていう、そういう話なんですよね。あのでそれで、でこの何かのことをね、あのエクハースさんは、まあ、ペインボディって言って、でそれをまあ仏教的に言えばあのサムヨーガっていうのが一番あの当たってんじゃないかってね。サムヨーガっていうのはあの、結びっていうことですけどもね、まあ、そこもぐらいまで話してたんだけども、そのね、そのペインボディっていうのは一体どういうものなのか、これをね、まあ去年とかなんとかも2年前ぐらいかな、もっと話してたけども、あのもうちょっとねはっきりとね、今日は見ていきたいと思います。はい、それでだからね、あのだから我々はそのまあそまあなんていうかな、まあエゴの問題が当然あるんだけど、まあ我の問題ですね、我の問題が あるんだけども、まあそれはどんな仏教の伝統に従うがね、あの出てきます、ね、でそれでまああの仏教の場合はもちろん無我っていうね、あなったっていうことを言うんだけども、我がないっていうね、だからその我がないなんて言われたって困るわけですよ。困るっていうのはそれ本当にどういう意味なのか。で大抵はね、それが実にあの非常に意味のないレベルで捉えられていて、要するに我を捨てろってねなって、これ誰が言うかっていう、先輩が言うんですよね。先輩が言って、それこそ本当に運動部の体育会のノリになって、体育会の上級生が下級生に向かって お前我を捨てろって言ってね、我を捨てろどういうか俺の言うことを聞けっていう話になるんですよ、ね、先輩の言うことを聞いて何でもはいはいってね やれっていう、まあせいぜいそんなレベルの話になっちゃうわけですよ。でそれで下級生の側は表面上は捨てられるかもしれないけど、じゃあ上級生の側はどうなんですかっていう、ね、話になって、だけど我が無我っていうこと の修行っていうのが、そんな体育会 の上級生と下級生との間の我を捨てろっていうレベルの話であるわけがないし、ね、あのそれだったら下級生はともかく下級生だって何年もそれ上級生になってまた上級生としての我が出てきちゃうんだから、そんなの我を捨てる方法であるわけがない、ね、でじゃあこれら辺どうなってるのかっていうと、で我々のね、あのじゃあ、まあ、じゃあペインボディというのは一体どういうものかっていうと、我々はその自分に対して間違ったあの考えを持つと、当然今ね、痛みを生むわけですよ。間違った考えというのはさっきから言ってたようなストーリーを作っちゃうとかね、あのあるいは解釈をしてしまうとか、あるいは、抵抗してしまうとかね、あのだから空から雨が降ってくるっていう単なる客観的な事実に対して、あ嫌だとか惨めだとかなんかっていう抵抗したり解釈をしたりした途端にいきなり苦しみを生んでしまう。いつですか？今生んでるわけですよね。だから今田島さんは大きな痛みを苦しみを作っている、ね、作ってしまった。でその作ってしまった痛みは今苦しんでそれで終わりになるかっていうと終わらないのね、それはなんと我々の中に蓄積されちゃうんですよ。恐ろしいでしょ。なんていうかな、なんか間違ってまあその瞬間ね苦しむのはまあしょうがないじゃないですかね。だけど我々はなんとそれで借金を背負うことになるわけね。いいですか？ でそれで、我々の痛みっていうものにはあの2つのレベルがあって、今ね作っている作り出している現在進行形の痛み、そしてそれと、同時に、過去に、作って、そしてそれが未だに我々の心と体に、生き続けているね、そういう痛みね、その2つがある、まあ、だからそれはもうあのもうまあ結構同じといえば同じなんだけど、今現在作っているか、その現在作ったのが蓄積されていくわけですよ、ね、だからその過去から蓄積されたものがあるね。だから要するに今借金、今現在作ってる借金と昔からの借金と両方ってことですね。いいですか。だからあの借金は当然雪だるま式に増えてるわけですよ。なんていうか借金をがあって、それをまあ一生懸命お金儲けしてね、それで毎月減らしていくんだったらいいじゃないですか。だけど全く収入ゼロで今月の生活費もまたサラ金かかりましたって言ったらね、そしたらあの今月また借金を作った上に昔からの借金があって、だから借金が膨大に加速度的に雪だるま式に増えちゃってる、ね、今の日本の政府の財政と同じですけどね今年の、 あの予算も税金で賄えなくてね。だけどもこの十何年間ずっと賄えなかったからとんでもない借金があると、ね、っていうようなもんですね。でそれで、もしね我々がそのこういう解釈だとか、ストーリーを作るとか抵抗するとか、っていうことを全部手放して、全てを手放して、ただねさっきのメールの人があったようにただ何々するだけというふうに、ただ今っていう場所にいることができたら我々はこの痛みから解放されるんだけども、そういうことがね全くできなかった場合に、我々はその今ねあの作り上げたこの痛みっていうのはその後を残してしまう、要するに借金になってしまうということなんですよ、ね、そして、そしてその借金は昔からのね借金と一緒になる、あ当然じゃないですか、ね、今日ねアコムから、ね、10万借りて、だけどもまあもうすでに500万の借金があったら借金が510万になるってことですよね。とんでもないことじゃないですか、ね、でそして今日借りた10万プラス昔からの500万の合計510万の借金が我々の心と体にそこに、貯蔵されるってことですね。で、だからそれはあのそれはまあ単なる昨日からの借金じゃなくて、あのまあ我々のね子供の頃からで、そしてあの私も周りにたくさんあのまあたくさんじゃないけども子供たちいるけど、子供っていうのは本当になんていうのかな、ある意味かわいそうじゃないですか。ある意味本当に特に赤ん坊なんか何もできないしね、で何もできない時に、もしその親がねちょっとでもよからぬ心を持っている人だったらば、もう立ちどころに赤ん坊ってダメージ受けるじゃないですか、肉体的にもあるいは精神的にもね。でそれで我々のこの世界っていうのは必ずしもねあの悟った人ばかりであるわけがなくてみんながまあどうしようもない、人間がいて、ね、の我々のほとんどはそうですよ。でそういう我々が親として子供を育てちゃうんだから、子供がいろんな、ね、ダメージを受けるのは当たり前で、ね、といって、まあ、だからといってはトラウマがどうのと言ってまた言い過ぎになりますけどね。でそれで、いつかでそういうふうにして、昔からの借金を背負う、そして今日もまた借金をしてしまった、今日もまた借りてしまったっていうねあの でそれがどういうふうな形で我々の今ね心と体にあるのかっていうと、それは、ネガティブなエネルギーフィールドね、でこれはもう 触れられます、ね、あのネガティブなエネルギーのフィールド、それが我々の心と体にあって、でだからもうエネルギーフィールドだから、なんていうかな、あの触れば触れるんですよ。あの銭湯行くとよく電気風呂ってあるじゃないですか。で、あの電気風呂って近づいていくとわってやるとビビビってくるでしょ。あのそんなもんですよ。あ、そんなもんって言っていいのか分かんないけどね。あの要するにエネルギーフィールドとしてね、電気風呂だったら電気のフィールドが流れているじゃないですか。で遠くから行くと分かんない、だんだん近づいていくとビビビってあのなって、そういうふうにエネルギーのフィールドが我々の心と体にある。でそれはね、あの電気風呂だったらあれで、まあ、腰の痛みを治すとかできるけども、これはどうしようもなくネガティブな、ね、があって、でそれは、ここが非常に面白いんだけども、それはね、インビジブルエンティティ in its own right って、これどういうことかっていうと、インビジブルね、要するに見えないってことですね。でエンティティっていうのはもう実体、要するにこれはもう単に何て言うかな、もう例えとかじゃなくて、本当になんかもう実体のあるものとしてね。だけどこれはまあ普通はもうよくは見えないですよ。エネルギー、電気がよく見えないようにね。電気が見えないと電気が存在するじゃないですか。それと同じようなもんで、見えないけども、もうエンティティとしてね、エンティティというのはその一つのなんか実体あるものとして存在している。でこれ本当ですね。でそれをなぜこんな風に呼ぶかっていうと、それは結局その相手の正体をこれから見破らなきゃいけない、ね、で実際そういうのがいるんだっていうことをね、理解しないと自由にならないでしょ。これはちょうどこの日本っていう国ね、日本っていうのは独立してたと思ってたんだけども、だけどどうもそうじゃないよ、一体日本を本当に支配してるのって誰なのよ、あこいつらかってねなったら、こいつらからの独立っていうことがだんだんと見えてくるけども、要するに今ね、我々がやんなきゃいけないのは、その日本を操る誰かじゃなくて、この自分の中にある目に見えない何かなんですよ、ね、でこれが本当に存在するんだっていうことをまず認識した上で、そうじゃないとなぜかって言ったらば、まさにこのことに、これに実は田島さんは支配されてたんですよ。知らなかったでしょ。ね、実はこれがこれに田島さんは支配されてた、ね、じゃあこれはどういうものなのか、ね、でそれで、でそれはね、いつも、例えばこれがいつも活動しているわけでもなくて、まあ、これは休眠状態に入ってね、これは皆さんはように別に何も心配も怒りも何もなくて、ただ純粋に幸せって時もあるじゃないですか、ね、だから皆さんいつもなんか惨めであるわけないし、いつもうつ状態であるわけじゃなくて、ね、調子のいい時もあるわけですよ。だからそれはこれが眠っている時ですね。だからそのこれが眠っていたり、眠っているのは休眠状態であったり、非常に活動的であったりね、でまあ普通の場合だったら、まあ 90% ぐらい活動休眠で、10% ぐらい活動してくる、まあこれがまあ普通の常識ある、社会人として、まあ、普通に生きている人だったらそうでしょうね。まあ時々ね、まあ何か非常に10% ぐらい非常にもう耐えられないような、ね、痛みが来るかもしれないけど、まあ残り 90% は社会人として普通に人付き合いができるレベルでね、生きていける。だけどもどうしようもなく不幸な人の場合だと、これがもう 100% ずっと活動しちゃっているってことはありますよ。でもう皆さんもね、何十年か生きてきて、さいろんな経験してると思うし、いろんな人に会ってきたと思うけども、四六時中機嫌の悪い人っているじゃないですか。四六時中なんかもう目に見えるように、その人のなんかイライラした神経がもう目に見えちゃって、何をやってもネガティブな反応しか返ってこない人って時々いるじゃないですか。ね。だけどそれはもうその人が悪いっていうよりか、もうその人の中でこれが 100% 活動しちゃってるんですよ。アクティブなんですよ。だからそういう意味でその人もまた犠牲者なのね。だけどまあそういう人と会うと、まあもう途端になんかトラブルが発生するから、まあちょっと避けますけどもねあのだけどやっぱりそういうことだったんだなってね、私も思いますよ。いろんな人のことを思うとね、やっぱり私もいろんな不幸な人に会ってきたし、ね、はい。それで、だからある人はもう四六時中これがアクティブであったり、でもまあ普通のね世間で常識人として生きている人間はまあ普通はこれがそんなアクティブじゃなくて、だけどなんかちょっとした時に、アクティブになるね、ことですね。はい。だからそれがどんな時かというと、このなんていうかな、何かがちょっと刺激された時ね。でそれどういう刺激かというと、要するに昔ひどい目にあったのと全く同じ状況になって、それがなんかね、刺激になって、それでいきなりこれが活動し始めるというね、ことがねよくあります。でそれでなんていうかな、それはだからこれが眠っていて、これが活動するには何かの刺激が必要なんだけども、その刺激っていうのは、まあ、ものすごい刺激もあれだけどね、ほんのちょっとした刺激でもいいわけですよ。でよく皆さんねある経験してると思うけども、別に何の気なしに軽く言ったことで相手がいきなり怒るってことあるじゃないですか、ね、別に何の悪気もないし、ほんのちょっとしたジョークで言ったことなのに、なんかとてつもなく怒る。で私そんなひどいこと言ったかなってねことあるんだけども、それはその客観的にその今言ったことがひどいこととかじゃなくてね、ほんの軽いことなんだけども、だけどもその軽いのがある人のなんかまさにポイントをついちゃって、それで一気に昔の嫌な思い出がわっと蘇ってきちゃって、それで一気にこのペインボディがアクティブになってしまう、ね、と考えれば、皆さんが今までね経験した、なんでこんなリアクションするのってね、いう謎が、ね、まあ、解けるかと思います、ね、はい。それで、で例えばね、非常になんていうかな、この人はいい人だなとね思ってて、ね、とてもいい人だ、ね、だけども何かの拍子にその人が急にガラッと表情を変えて、まるで別人になったように怒ること、別人になったようなひどいことを言うことってあるじゃないですか。今まで非常になんていうか自分に対してポライトでね丁寧なね付き合いをずっとしてきた人が急になんかガラッと変わって表情変わって、今まで のことからは考えられないようなね、ひどいことを言う、どうしてこんな人だったのってね、ことってあると思いますけどね、まああるはずですよ、ね、だけどそれはその人が急に変わったわけではなくて、それはもちろんね眠っていたものが、目を覚まして活動し始めて、ね、でだから いかにもなんか魔物がね出てきて、魔物が田島さんになっちゃった、自分は知ってた田島さん全然違う人ってねっていうことにすぐになるわけですよ。でそれで、でそういうこの自分の中のペインボディっていうのは、そのなんていうかな、子供たちね、例えばそのねぐずりをねやめない子供たち。まあ、でいるじゃないですか。特に何ていうかな、 ね、まあ、私も赤ん坊を育てたらこんなに何とも言えないけども、赤ん坊だったらもう明らかに、ね、ペインボディが動いてるの見えるでしょ、ね、子供の中にね。でそうするともうお母さんが何をやってもダメで、子供はじゃあ何が気に入らないのって言われて、で子供自身も分かんないんですよ、何が、なんで自分はこんなに気に入らないのかってね。それはその子供の中のペインボディが動いちゃって、で非常にアクティブになっちゃってるから、別に何がどう不満だとか何が欲しいとかそんなこと分からずに、ただもうとにかくぐずり続けてしまう、ね、だけどまあ子供っていうのは子供のぐずりはね、まあ、何かあればコロッと変わってすぐ収まるから、まあそれほど、周りにね害を及ぼすわけじゃない。だけども、大人でね、その非常に激しいペインボディを持っていると、それは非常に悪魔的で破滅的でね、全てをいろいろ破壊してしまう本当の、デーモンみたいなね、悪魔みたいなもんで、そしてそれは、肉体的に暴力を振るう。でそして肉体的だけじゃなくて、感情的にね、感情的に暴力を振るうというのはどういうことかというと、感情的に非常にひどい、ことを言う、非常にひどい行動をすることで、なんか嫌なね、風に傷つけられ方をするじゃないですか。でそうしてそれはもう何て言うかな、それはもうその人の中にペインボディがアクティブな状態で、動いちゃってるから、だから、それもうこれがあれでね、それがね手となって肉体的に出るか、それが言葉として、ね、出るか、もうそれはもう大した違いじゃないんですよ、ね、そしてそれは、まあ多くの場合にもう私のペインボディをこれやったら、もう多くの場合に我々の周りの人にを攻撃する。で特に親しい人ですね、っていうのは何ていうかな、街歩いてる人攻撃するのはちょっとあれだけども、大抵は我々親しい人を攻撃するわけですよ。だから家族っていうのが地獄になるわけですよ、ね、そして、もっとひどいのがあって、要するに、家族を攻撃するよりかもっとひどくて自分を攻撃するってなるわけね。自分を攻撃する、はいね、自己嫌悪ですね、はい、ついに出ましたね、はい、だからその結局我々の中にもう非常にアクティブなペインボディがあって、でそれが他人を攻撃する、あるいはそれが、まあね、世の中全体として国全体として動いて、どっかと戦争するぐらいだったら、まあ、話は分かりやすいじゃないですか、ね、だけどももう平和の時代になったはずなのに、これがまだ動いてるから、でまあ社会的には、普通のね常識ある人間として生活しているから、まあ社会的に変な行動を取れなくて、でそれでもってこれが、自分の家族を攻撃するねっていうこともあって、そして最悪の場合はそれが今度は自分を攻撃する。まあ、この自分を攻撃するの最悪のあれがもちろん自殺ですけどもね。でそれで、そうなってくると、自分のいろんな思うこととか感情とかが全て非常にネガティブになって、非常にセルフディストラクティブ、自己破壊的になる、ね、自分を、傷つけていく。そしてそうなるとね、なんかねそれはまだ単に感情の問題でしょうっていうふうに皆さん取るかもしれないけども、でもそんなはず そこで済むわけがなくて、そしてここですごいこと言ってるんだけども、病気とそして事故ですね、は、しばしばこういうふうに起こされる。これ本当です、ね、で我々ほら病気っていうとなんかね、なんかもう本当に肉体的ななんかウイルスによってとかね、 が病院原因で病気になるとか、あるいはアクシデントって、ね、事故っていうのは事故であって、なんかそのなんていうかな、それはただ客観的に起こって、まああれは事故だったねってね、そうか、だから事故だったねって言った時に、まあそれはもう起こるのしょうがないから、そのあれに巻き込まれてしょうがないよねっていうぐらいの意味じゃないですか、ね、だけどももう皆さんお分かりのようにね、事故っていうものも我々の中にネガティブなペインボディが働いていた時に結構起こるんですよ。で、交通事故っていうのは大体そうで、まあもちろん何もなくていきなり車にはねられるとかあるかもしれないけども、だけどもその運転手とかあるいは歩行者、ね、の中に非常に強いネガティブなペインボディが働いた時に事故も病気も起こる、いいですね。そして、でちょっと もうちょっとやってから、じゃあどうやって乗り越えるかは、まあ、移りますけども、もうだから今日はね、ペインボディの正体を徹底的に明かすっていうのが目的ですからね。でペインボディの正体、ね、はどういうものか、でそしてそれは当然さっきから言ってたようにもう生き物としてある、ね、で生き物っていうのは普通どうしますか、なんとかしてサバイバルしようとするわけですよ、どんなものでも、ね、で、だからこのペインボディもなんとかして生き残ろうとする、ね、でその生き残るためには何が必要ですか、人間が生きていくために何必要ですか、もちろん食べ物が必要じゃないですか、ね、食べ物がないと、食べ物と空気と水とね、そういうものによって我々は生きているわけですよ。だからどんな生物だってそういう食べ物とかエネルギーとかが、サバイバルしていくためには一番大事なものになってくる、ね、で、そして、ここが大事なんだけども、その、このさっきのね、大阪の人がやったことはペインボディにとっては最悪のことなんですよ。彼なんて言いました、私でない何かがいるって見抜いちゃったでしょ、ね、だけど田島さんはそう思ってなかったわけ、ね、田島さんはこんなものがいるなんて知らなかったじゃないですか。なぜかいるんですよ、これは確かに。だけど田島さんにはそれが見えなかったのね。なぜか、それはそれを自分だと思ってたからなんですよ、ね、わかります。だから我々がなんでこんな得体の知れないものがいるのに、この得体の知れないもののがいるってことすらも気づかずに今日まで生きてきちゃったのかって言ったらば、非常に簡単な話で、それを自分だと思っちゃったからなんですよ。とんでもないでしょ、ね、だから何て言うのかな、その敵と味方がはっきりしていたら話としては非常にいつだって簡単なんだけども、結局何がなのか分かんないのは、一体何が敵なのか、味方と思ってた人間が敵だったりとかね、わけのわかんない世界になるじゃないですか。ねえ。はい、はい、民主党と自民党が分かれて、はい、お互いに争い合うならいいんだけども、ねえ、自民党と通じた人が民主党にいたり、民主党と通じた人が自民党にいたりっていうのが普通じゃないですか。どんなね、政治の世界でも何でも。ね。で、それで、我々がなんでペインボディっていうものを今まで見抜けなかったか、たった一つの理由は、ね、これがなんか変なものがここにいたら分かるはずじゃないですか。で、なぜ見えなかったのかって言ったらば、これを我々は自分だと思ってきたから。自分だと思ってくることによって、見事にこれは姿を消したんですよ。いいですか？ね。 恐ろしいでしょ。これは本当に恐ろしいんですよ。ね。で、そしてだからもしね、我々があなんか変な異物があるな、異物ですよ。ね。異物があるなと思ったら、なんだこの異物は、で捨てられちゃうじゃないですか。ね。だけどもこれは何としてでも生き残りたい。で、生き残るためにどうしたらいいかっていうと、それをこれを私だと思えばいいわけですよ。ね。だから、なんていうのかな、その、野党として生きている限りはちょっと辛すぎるから、与党に入っちゃえばいいっていうようなもんですよね。もうちょっと、ね、そういうもんで。で、そうすると、いつの間にか、これを私だとしちゃったから、で、いつの間にかこれが自分になっちゃって、そしてこれが自分を支配して、でそして自分になっちゃったっていうね、こうなるともうアウトですよね。で実際にアウトになっちゃったわけですよ。どうアウトかって言ったらば、あとはもう田島さんが生きてるんじゃなくて、田島さんはこいつの言うがままに生きてきて、生きることになって、そして自分が奴隷だってことすらも気づかずに生きてる。恐ろしい話でしょ、ね、だけどもこんな話をしちゃってるからもうね大丈夫です。はい、そして、何かが生きていくために必要なものは食べ物じゃないですか。でそしてこれはどういう食べ物を食べているのか、当然健康的なものを食べるわけなんですよ、ね、ジャンクフードですよ。でどういうジャンクフードなのか、当然なんていうかな、そのこれはもう非常にネガティブなもんでしょ。だからネガティブなものっていうのはネガティブなものが好きなんですよ。ね。ってことはこれはペイン、まあ要するにペインボディじゃないですか。ペインボディってものは何が好きかというとペインが好きなんですよ。ね。ネガティブなものはネガティブなものが好き。恐ろしいよね。はい。でそれで、それはだからこのペインボディそのものが、ね、ネガティブなものだから、このネガティブと同じようなネガティブな、バイブレーションを持ったもの、それを、食べていく、ね、だからそれはどういうものですか。怒りだとか何かもう全部ぶち壊してやりたいというような思いとか、あるいは憎悪だとか、ね、あるいは悲しみだとか、あるいはなんかドラマを引き起こしたいとか、あるいは暴力とか、あるいはそして病気だとか、ね、だからそういうものを生きて、食べ物にして生きているから、ね、だからペインボディっていうのはその今言ったような怒りだとかね、暴力とかが生み出すようなネガティブなエネルギーですよ、ね、でそして今こいつがもう私となっちゃったわけですよ、ね、でそしたらもう支配されちゃって、でこれがわざわざ、なんていうかな、ネガティブなエネルギーが必要だから、わざわざ怒らせる、ね、あるいは暴力を起こさせる、そういうネガティブなエネルギーを生じてくるような状況を作っていく。恐ろしいでしょ。もう泥沼じゃないですか、ね、だから、これは痛みペインボディで、そういうネガティブなエネルギーを食べて生きているから、ネガティブなエネルギーっていうのはどういう状況で出るかって言ったら、皆さんが怒った時、皆さんが暴力を振るったとき、皆さんが嫉妬したときね。だから、井筒さんは怒り続けなきゃいけない。なぜか、井筒さんが怒り続けることによって、ネガティブなエネルギーを生み出して、ね。そしてそれを、もうすでに井筒さんが自分だと思い込んでしまったペインボディが食べて生き続ける、ね。だから、私らがペインボディに支配されちゃったら、それは もっともっと痛みが欲しくなってくる、ね、でそれで、これが恐ろしい話なんだけども、これは非常に暴力的だから、その何か犠牲者を、求めるんですよ。と同時にそのなんていうかな、その犠牲の反対の加害者っていうのかな、ね、でだから要するに痛みを誰かに与えること、そして、痛みを、自分として、自分として苦しむこと、ね、だから誰かをいじめることと誰かにいじめられること、それを両方好むってどうしようもないよね。でこれがまさに今のいじめの現場で起こっていることじゃないですか、ね、なぜかって言ったらば、今のいじめの現場っていうのはね、あのいじめられる人といじめる人が離れて分かれてないんですよ。そうでしょ、どこでもそうですよ、ね、いじめられる人が一気にいじめる人になり、いじめる人がいじめられる人になり、でなぜそうなのかっていうと、もういじめるいじめられる、誰が加害者誰が被害者もう関係ないんですよ。そう本当は関係ない。なぜかって言ったらば、そのいじめの現場にはネガティブなエネルギーが湧き起こるじゃないですか。そしてその目的はネガティブなエネルギーそのものなんだから、だからいじめられようがいじめようがそんなの一切関係ないんですよ。そこでエネルギーが、ネガティブなエネルギーが生じればそれでいいんですよ。みんなそうでしょ、ね、だから夫婦喧嘩は犬でも食わないっていうのはね、その通りで、それは夫婦、なぜかって言ったら夫婦で楽しんでるからですよ、そのネガティブなエネルギーを、ね、だからそのぐらい我々は盗作しちゃってるのね。あのだから奥さんのペインボディと旦那さんのペインボディがお互いに反応し合って、でペインボディっていうのは何が欲しいんですか。ペインが欲しいんですよ。エネルギーが、あのネガティブなエネルギーが欲しいわけね。だから、でそれを奥さんも欲しがり、旦那さんも欲しがったらどうなりますか。当然夫婦喧嘩っていうのは延々に続くわけですよ。なぜか夫婦が喧嘩をすることによって、そこでネガティブなエネルギーが生じて、それを奥さんのペインボディが、旦那さんのペインボディが、喜んでそれを、食べていくから、ね、だから子どもたちがもしね、小学校の教室で、そこ あのクラスの子どもたちがみんなペインボディを抱えて生きていたならば、である日はこの人がいじめる側になり、ある日この人はいじめられる側になり、だけどもそんな役割なんかどんどんどんどん毎日毎日交代していく。でいじめようがいじめられようがそんな関係なくて、そこでいじめのネガティブなエネルギーが生じさえすればいいっていう話になってくる、ね、でそれで普通に言ったらね、怒ることとかいじめることとかね、そんなみんな普通嫌って言うじゃないですか、ね、嫌ですよ。 いじめはいいことですか良くないことですかってアンケート取ってください。 100% 良くないことって言うに決まってるじゃないですか、ね、で喧嘩することはいいことですか良くないことですかって言ったら、良くないことって 100% みんな答えますよ、ね、だけどで戦争はいいことですか良くないことですか、戦争なんか良くないことに決まってるじゃないですか、ね、そうなんだけども、なんで我々人類の歴史が結局は戦争を止めることが今まではできなかったのか、なんで我々は喧嘩をすることを止められなかったのか、なんで我々がいじめることをね、そんないじめなんてありとあらゆる状況であるじゃないですか。お寺にもありますよ学校にもあるし、仕事場にもあるし、家庭にもあるし、ね、どこにでもありますよ、そういうものは。なぜか我々のペインボディが生きている限りは、ペインボディがネガティブなエネルギーを必要とするから、ね、だからネガティブなエネルギーが生じさえすればペインボディは何だっていいんですよ。それがいじめを通して生じても、あるいは喧嘩を通して生じても、あるいは大々的に戦争を通して生じてもね、何だっていいんですよ。 そうであるから、そこさえ見抜けば、なぜ我々がこんな破滅的な行動をとってしまうのか。なんで我々が怒るってことは良くないと分かっているのに、怒りをなぜ止められないのか。いじめたって何も生まれてこないのに、なんで我々はいじめることがこんなに好きなのか。なんで我々は戦争なんて何も生み出さないのに、ね、まあもちろん中で金持ちするやつもいるだろうけども、だけど人類全体として苦しみしか生まないのになぜ止められてこなかったのかって言ったら、非常に簡単な話で、ペインボディが我々の中にあって、ペインボディがネガティブなエネルギーを必要としていて、でネガティブなエネルギーを表示さえすればね、だからそれはちょうど電気を生じるのに水力発電を使おうが火力発電を使おうが、あるいは原子力発電を使おうが何でもいいわけで、問題は電気さえ生じればいいっていうね話になってくるわけですよ、ね。だけどもそれはすべて我々が、このペインボディの正体を見抜けずにペインボディを自分の中の異物だと ね彼が大阪の人が見破ったように、自分でない何かがそこでうごめいているとは見えずにこれを自分だと思い込んできた、ね、それを自分だと思ってきた、ね、そこなんですよパターンは、ね、でだからそれは見抜けなかった。でそれをアンコンシャスってこのエクアさん使ってるんだけども、まあ、無意識のしね、でじゃあその反でいいですか、これ今ちょっと今まで暗い話だったんだけどこれから明るい話をしますね。でじゃあそれ、この全ての構造を見破った時に田島さんがなんか自分ではない何かが得体の知れないものが私の中にいるって見えた時にどうなりますか、ね、それが本当に見えた時にこの今までのパターンが全部止まるんですよ。なぜかって言ったらば、もうそこまで見抜いているのに、田島さんが今さらもっとネガティブなエネルギーをもっともっと欲しいと意識的に思うことはありえないのね。今まではこれに支配されて、いつの間にかこれが田島さん自身になっちゃってるから、もっともっとエネルギー、ネガティブなエネルギーが欲しいから、口では怒りは良くないよ、いじめは良くないよって言ってても、やっぱり我々は止められなかった。だけども今もうすっかりこのパターンさえ見抜いちゃえば、こいつがネガティブなエネルギーを欲しがっていたのかってことさえ見抜いちゃえば、で、こいつっていうのは私じゃないんだから。ね。もう私じゃないってことさえ見抜いちゃえば、この得体の知れない何かっていうものがここにいて、こいつがネガティブなエネルギーを欲しがってたんだってことが見抜いちゃえば、そうは問屋は下ろさない。下ろさせないっていう、ね。もうその手は食わないよっていう風になるじゃないですか。ね。なんだ、日本を支配してたのはこいつだったのか。じゃあこいつらの言うままにはもうならないよっていうようなものですよ。ね。なぜかって言ったらば、そこまで分かっていながら、なおかつネガティブなエネルギーを求めるってことはしないんですよ。ね。なんで我々が今までそんなことしてたって分かんなかったからなんですよ。ね。で、だからそれは、ものすごくその暗い、なんていうかな、暗いものね、暗い影で、で暗闇っていうのは一体何を恐れます？もちろん光じゃないですか、ね。光に当てられるっていうのが一番困るわけですよ。要するにこいつは暗闇にいたいわけですよ。暗闇にね。で暗闇に紛れていたい、要するに暗闇に紛れていたいわけか。なぜか、そうすることによって正体を見破られないから。で、こいつが一番困るのは懐中電灯を当てることなのね。光を当てることなんですよ。で、なぜか光を当てたらこいつの正体が見えちゃうじゃないですか。ね。で、それを一番恐れている。だから、我々は こいつの一番恐れることをわざとやるっていうね。だから今日私が今まで話してきたのは、こいつのやってきた悪事を全部ばらす、ね、ために、やってきてるわけ、今ずっと話してきたわね。だから、なぜこんな話をしたかっていうと、こいつの悪事を全部ばらした上で、どうやってこいつを、見つけるか、ね、でそれには光を当てればいいってことですね。光を、ね、なんだってあの暗闇の真っ暗闇だって見えないじゃないですか。で 暗いところに何か落としたらどうしたらいいんですか。そしたらもうとにかく懐中電灯なり、ね、ろうそくなりを、ね、探してきて、とにかく光を、やって、光によって何かが見える、ね、だからあの仏教の伝統に、あ、仏教だけじゃないですけどね、あの知恵、ね、ウィズダム、ね、ニャーナっていうのはいつも光のメタファーを使ってたでしょ、ね、だから光と、知恵っていうのはいつも同じですね。まあ、パオセイド的にはライトオブウィズダムとかね、まあ、知恵の光とかなるけども、あの、まあ、もちろんだから知恵と光っていうのは常に一緒だった。なぜかって言ったらば、だからその逆に言うと無知ね、あの愚かさですね、はいつも、暗闇ね、ダークネスですね、と一緒だったでしょ。いいですね。だからそれと同じですよ、ね、だから無知とか暗闇、闇、ごめんなさい、無知とかね、愚かさというのが闇の闇と闇、象徴的に言えば闇であり、知恵っていうのは象徴的に言えば光である、ね、まさにそうですね。そして、だからこのこいつが何とか生き延びるためには正体を隠して暗闇に紛れ込む、ね、見つけられないようにする、ね、そして見つけられないようにするためには、単にあのここに隠れているだけじゃなくて、乗っ取っちゃっていつの間にかこれが自分だというふうにみんなに思い込ませる、ね、それがこいつ の, あのサバイバルテクニックだったわけですよ。だけども我々はその手口を全部今見破る、ね、そして見破った時に、この大阪の人が言ったように、自分ではない何かがここでうごめいてるっていうね。それはなぜ分かったかって言ったら、光を当てたからなんですよ、ね。まあ、あのこの人の場合ずっと多分慈悲の瞑想をずっとやってきて、あの慈悲の瞑想の光が当たったんだと思いますけどね、そして、そしてね、ここでまた非常にめちゃくちゃ面白いこと言ってるんだけども、あの、だからこのペインボディが生き残っていくためには、どういうこいつはサバイバルテクニックを使ったかっていうと、田島さんを騙してね、田島さんはこれを自分だと思い込ませたわけですよ。いいですか。そしてさらにもう一つテクニックを使ったわけ。どういうテクニックを使ったかっていうと、さっきも言ったようにこいつは自分のその存在を見抜かれるのが一番嫌なわけですよ、ね、見抜かれるのが一番嫌なわけだから見てほしくないわけよ、ね、絶対見ちゃダメだよってね、そう言ってるわけですよ、ね、だからこいつは、まあ、どういうふうにまた田島さんを騙したかっていうと、こう田島さんがこいつを絶対に見たくないと思い込ませたわけ。わかります、ね、田島さんはもう心の中でもうこいつのことが怖くて怖くてしょうがなくて、ね、もう絶対見たくなくて、見たくないから見ないじゃないですか、ね、見たくないから見ないんですよ。だから見たくないから見ないから見ないからこいつをチェックしなかったわけでしょ。チェックしなかったからこいつの正体を見抜けなかった。たったそれだけのことなんですよ。だからこういうあのサバイバルテクニックを使ったのね。つまり、これがいつの間にかこれを自分だと 思い込ませる。そしてこれを痛いから絶対に見たくない見たくないっていうふうに我々を何とかして見させないようにしてきた。そうするとこれ痛いからもう見たくないからチェック効かないってことは、要するに光が当たらないってことでしょ。だからこいつは暗闇の中でのうのうと生きてきたってことなんですよ。でだけども、ね、だからそして我々がこれだからもう怖い怖い見たくない見たくない見たくない、最もそれこそ先週の題じゃない最も見たくない痛みですよ、最も見たくない痛み。だから最も見たくなかったから見なかったわけですよ、ね、それで見なかったから、見ないってことは要するにここに光を当てなかったってことじゃないですか、ね、そして光を当てなかったことによってこいつは結局サバイバルに成功したわけね、生き残れたわけですよ。でそして、もうこいつが生き残れたらもうあとはどうなりますか。でもう繰り返すけども、こいつはネガティブなエネルギーを食料源としてエネルギー源として生きていて、ってことは、何とかして我々にネガティブなエネルギーを起こさせようね、そういう状況を作っていかせようね、それは怒りを通してね、いじめを通してファイティングを通して喧嘩を通してね、そして何回も何回も我々はネガティブなエネルギーを生じるようなことを散々やってきて、そしてそのネガティブなエネルギーっていう食料をねこのペインボディに与えてきた、っていうことです。だけどもこの正体さえ見破っちゃえば、このトリックさえ見破っちゃえば、よーしじゃああんたの正体見ましょうって言うね、これがこいつが最もしてほしくなかったことなんですよ。で見たらどうですか。そこで先週の彼が書いたように笑っちゃいましたってことなんですよ。笑っちゃったっていうね。なんか幽霊が出たと思ったら何なる単なるシーツの洗濯物まだ干しっぱなしで立ってたけどとかね、うわ蛇だ毒蛇だと思ってみたら単なるロープだったとかね、そんなもんなんですよね。ね、そして、だからそれを見たらこれが、ここでインサブスタンシャルファントムっていうのは要するにサブスタンシャルじゃない、要するに中身がないファントムね、単なる幽霊だってことがわかる、ね、だから今日ねずっとこの相手の正体を見破る話をしてきました。だから先週最も見たくない痛みを見てくださいって言ったけども、それは皆さんに辛い思いをさせるのが目的ではなくて、もうその最も見たくないと皆さん思わされてきたんですよ。そう我々は詐欺に遭ってきたのね。なぜかって言ったら、この最もこれは見たくないと我々に思わせることによって我々は見てこなかったから。でこいつは見られることを一番恐れてきたわけですよ、ね、だから我々はこいつが一番恐れることをあえてやっちゃいましょう。要するに相手の正体を見破っちゃいましょう、ね、できたらそれは単なるインサブスタンシャルファントムだったっていう、単なる何にも中身のない幽霊で、なんだこんなのに私の人生支配されていたのか、で彼じゃないけど、なんて無駄なことをしてきたんだろうね、なんて笑ってしまうっていう話なんですよ、ね、でそしてもう終わりにしますけども、でここでのね結論は、見る人になってくださいっていうね、だからちょうどもう大阪の人がやったように、その相手の正体を見てください。もう皆さんが見てたらこいつはもうトリック効かないんですよ。どんな詐欺師でもね、 そいつが詐欺師だと分かった上でその人の話を聞いてください。ああそうですか、あそうですかってね、うんとも全く手が出ないですよ、ね、だけどもものすごいいい儲け話があるんだけどもとかね、寄ってきて年率に年に 20% のね利息がつくよとかね言われてたらまたコロッとなっちゃうけども、あこいつが詐欺師だと思った上で聞いてみたら、ああそうですか、ああそうですかってねなるわけじゃないですかね。だからそういうふうにしてこのね、見てください。でそうするとそれでもねこいつはしぶといからまだちょこっとね引っ掛けてきます。だけども詐欺師もしつこいからね、でも全部もう正体見破ったらもう大丈夫でしょ、ね、どんなに、ね、年に 20% の利息がつくよって言われてもそんなの引っかかるはずがないんですよ、ね、だけど一つだけちょっと問題があってね、もうちょっとやめますけども、ずっと長いことそのペインボディを自分だとして生きてきた人間、それはずっともう100% ペインボディがアクティブな状態で生きてきた人間にとって非常におかしなことが起こって、でその人間がもうペインボディの正体を見抜いて、ペインボディから自由になるって、それは普通に考えたらいいことじゃないですか、ね、もう苦しまなくていいんだし、もうネガティブなことをしなくていいんだし、だけども考えてみてください。30年も40年もずっとペインボディが 100% アクティブな状態で生きてきた人間にとってペインボディを乗り越えるってことはどういうことですか。自分自身を失うってことになるでしょ、ね、どんなに惨めな自分であってもそれは自分だったから、それを失うってことはとてつもない辛いことなんですよ。だからあえてそのまたネガティブな状況に帰っていってしまうってことが起こります、ね、でこれで世の中で本当に変な行動をする人がいるのは皆さんもよくご存知のようにね、本当にまあネガティブな状況があってそこで苦しんでいるのに絶対そこから逃げようとしない人っているじゃないですか。ちょっと何とかして誰か手伝って逃がしてやったのにまた戻っていってしまう、またバンバン殴られること分かっているのにね。なぜかって言ったらバンバン殴られてエネルギーがネガティブなエネルギーが湧いて、だけどもこのネガティブなエネルギーをその人のにとってはそれが自分なんだからどうしようもないんですよ。だけども簡単、そんなの自分じゃないんだからね、そんなのが自分であるわけがないんだから、だからね、もうこういう詐欺に騙されるのはやめましょうという話で、でね、今日のでもうこのペインボディ詐欺は、の正体を話したからもう、聞かないですね。詐欺で一番大事なのは詐欺師の手口をばらすことじゃないですか、ね、詐欺師の手口さえばらしちゃえばもう大丈夫なんですよ、ね、だからエクアさんとか、ね、私とかあるいはお釈迦様とかが話しているのは詐欺師の手口をばらすことです。でそうすることによって皆さんが詐欺にかかることから、自由になってほしい、ね、ことですね。はい。今日の話をもう一回よく皆さん自分の、いいですか？自分の中で、うごめいている何か得体の知れないもの、ね、それのが本当にいるのかどうか、ね、山下さんそんなこと言ったけど、いるのかな？ね、よくそれを見てください。で、それは、本当に台所のゴキブリみたいにね、昼間出なくて夜になると出てくるとかね、昼間は綺麗な台所に見えるのが夜になってうごめいてるとかね、そういう何度もいやらしい性格のものですから、ね、だからゴキブリホイホイじゃなくてペインボディホイホイかなんかね使って、ペインボディホイホイを作ってそこで捕まえちゃいましょうね。 はい、そういうことですので、ね、これ以上ペインボディによる詐欺に引っかからない、ね、それ で,、でペインボディというのは実際に実在します、ね、だからそれで実在するペインボディの正体を見抜く、ね、ということです。はい、一応じゃあ今日は